学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。本日の先生は経営コンサルタント会社のオフィスベイ代表の青木秀夫さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
今ですね、私神戸に久しぶりに今、はい、神戸の地で今こうやって青木さんとお話しさせてもらってるんですけれども、上場企業の M&A もされている青木さんに聞きたいことがあるんですけれども、はい、経営者に大切なことってありますか？
コンサルタントの立場っていうふうなことで考えると、まあ、ある意味起業してる個人であれ法人であれ、起業してる立場で考えたら、まず敵を知り己を知らずんば百戦あやうべからずっていう言葉があります。これどういう意味かというと、その自分の力、いわゆる相手の力を知って自分の力を知れば絶対負けることはないっていう言葉ですね。
あ、なるほど、
うん、その中でまず大事なのは、敵を知るっていうのはもっと後の話、まず大事なのは己の力を知る、
己の力、
はい、自分を知る。そうしたいと、自分の力を知って、そして身の丈を知る。身の丈っていうのは自分の力量ですよね。力量以上のことは絶対できないんです。もしくはそれは僕個人もそう、経営コンサルの立場でもそうだし、もしくはお客さん、クライアントのところもそうですね。クライアントに対しても、だからそれをよく言います。だから自らの力を知って身の丈を知る、自分のできる範囲の力、力量を知る。で、経営のポイントっていうのは、今度はそれを知ったらいずるを制すっていうんですけど、はい、出るお金、出る人、出るモネ、出るもの、いろんなことがあります、ね。はい、いずるを制す、制すっていうのは別に制限するっていう意味じゃないです。コントロールする、制御ですね。
制御、はい、
制御する、コントロールする、これが一番大事かな。
いずるを制す、
うん、要するに自分の力を知ったら、はい、自分の力の中でどこまでできるんや、うん、それ以上のことを、はい、やろうとしたら絶対その人は無理なんですね、はい、でそれ以上のことをしようとすれば、それに対してやはり勉強する、学ぶっていうことが必要です。だから自分の力を知ったら、その中でできる範囲、いわゆる自分が出せる力、はい、いわゆるこれも出るっていう字書きますけど、自分が出せる力を範囲、出せる力の範囲で事業を展開するということが大事ということを言いますね。
なるほど、
うん、
なんか今実際そうやってその経営のコンサルに入られて、まあ、いろんな業務改善とかっていうお仕事に携わってらっしゃる、うん、ということなんですけれども、うん、今までもそういう業務改善だったりとか、そういうお仕事をされてきてらっしゃったんですか？
そうですね、サラリーマン時代から、
はい、
業務改善というのは、はい、業務改善というよりも、まあ、これも言葉の遊びみたいなものなんですけど、うん、改善と改革っていうのは違いましてね。
改善と改革、はい、
うん、改善っていうのはインプロベントっていうふうに言って、はい、改革はイノベーションって言いますよね、はい、もともと言葉の意味が違うんですね。
うん、
で、改善っていうのは現状のある流れの中で業務を改善していく、
はい、
改革っていうのは今の業務をゼロベースから、全てないっていうところからスタートするっていうのが改革イノベーションなんですね。
なるほど、根本的に変えるのが改革。
そう、いわゆる革命と同じですけどね、はい、これが一番大事ですね。だからゼロベースから物事を全て考えていく、はい、業務改革ということが一番大事。それは経営面でも もちろん同じですね。経営改善でなしに経営改革。
なるほど、一旦もうゼロに白紙に戻して、そこから積み上げていく。
そうですね。だからよく数年前かな、はい、言われてるそのリストラとか、リエンジニアリング、まあ、いわゆるリストラクチャリングとかリエンジニアリングとか言いますけども、はい、リストラクチャーっていうのは要するに構造を変えるっていう意味ですね、
はい、
だから改革なんです、あれ本来は。
あ、なるほど。
だから何もそのリストライコール皆さん方人員削減とかいうところにこう持っていかれますけど、
はい、そうですね、どうしてもそういうイメージがあります、
うん、そうじゃないですね、
はい、
全ての面においてゼロサムから考えていく、今の現状を正とせずに、はい、ゼロベースから物事を考えて、例えば経費の使い方もそうですし、うん、もしくはその売上を上げていく営業の仕方もそうですし、
はい、
もっと他にやり方がないか、いい方法がないかということをもっともっと考えていく。
なるほど。
もっと分かりやすく言うと、一番よく言うのはその経費の削減というようなところで、はい、例えば普通の改善ということであれば交際費を削減しようとか、はい、それから会議費を削減しよう、旅費交通費を削減しよう、はい、いわゆる 3K とか 5K とか言われているように削減しやすい勘定項目、いわゆる旅費交通費、
そうですね、
交際費、まあ、会議費であったり、それから広報費であったり広告宣伝費であったり、まあ、全部 K という文字がある意味つくんですけど、はい、こういうふうな経費をその削減していくときに、はい、今の延長線上の中でこの値段を下げていくとか、この単価を下げるとかいうことじゃなしに、はい、まずその交際費そのものが必要なのかどうか、
もう支出そのものがっていうことですよね。
そう、例えばよく言われるそのゴルフの付き合い、
はい、
あの主席のお付き合い、本当になかったら営業できないのと、会社として経営できないのっていうふうなところから考えていったら、
はい、
まあ一番分かりやすい例えかなという感じはしますね。これは経営という部分においても一緒なんです。人であり物であり、はい、お金であり、それから情報であり、
はい、
それから時間であり、この5つの要素でこう、まあ、成立してるっていうふうに僕は考えてるんですけど、この5つの要素そのものを全部一遍否定してしまう、それぞれのその会社の中で、
はい、
でその否定して、それが一番効率のいいような形で、例えば人が動かして、はい、人が働ける、もしくは物が回せる、動かせる、お金が動かせる、回せるいうふうなところでこう考えていくのが一番ポイントかなという気がしますね。そのためにも一番最初に言った自分の力を知る、あとはそうですね、まあよくこのこういうアプローチをしていく中で言われるのは、まあ僕自身もそうなんですけど、
はい、
あのできない理由っていうのを最初に言うのは皆さん方簡単なんですね。
そうですね、はいはい、
でよく言うのはやっぱりできない理由を言うよりも、はい、できる方法を考えるというふうによく言うんですね、
はい、
できない理由っていうのは本当にね皆さん方たくさん言われるんだけど、
はい、
やっぱりできる方法を考えるということが一番この改革というふうなね、
はい、
ことを実行する上においても重要なのかなというふうに気がしますね。
できる方法を考えるっていうことですよね。
そう、それとまあ、これはまたあの個人の哲学になるんですけど、
はい、
こういうふうな作業、こういうような経営の中でですね、はい、まあ、経営者も従業員ももちろん同じなんですけど、大事なのはあの成功した時には、
はい、
やはり周りに感謝をして、失敗した時には人のせいにしないで自分で反省をしろ、
はい、
まあ、簡単に言うと成功には感謝、失敗には反省っていうふうに言ってるんですけど、
はい、
人のせいにしてしまうとそこで人間としても会社としても成長は止まるんですね。
あのできない理由のところにも通じるところがある気がしますけども、
そうですね、ですからやっぱりそうじゃなしに人のせいにしないで、
はい、
自分でまずやっぱり反省をして、そして成功した時には自分でおごることなく周りに感謝をする、はい、そしたら次の時にもサポートしてくれる、これはあの経営者でありもしくは従業員であり誰であっても一緒です。
そうですね、まず礼儀の部分からですね、人としてっていうところの、
やっぱりそこが一番大きなポイントかなと思うんですね。
なるほど
ですね。あのサラリーマンの時なんですが、はい、社内で誰もやってなかった事業そのものを、はい、いわゆる社内企業をさせてもらって、
社内で新たに企業をするっていうことですよね、
うん、新しい事業をこう立ち上げさせてもらって、
はい、
でゼロからのスタートですから、
うん、
で最終僕がそのサラリーマンを辞める時、
はい、
売上約400億弱ぐらいのところの事業まで立ち上げましたんで、
その事業の内容とかっていうのは、
あの飲料の自動販売機の事業なんですね、
はい、
製造している製品っていうのはもちろんありましたけども、うん、その製品を流通チャンネルを通じて消費者の方に届ける、まあ、それは本当に自分にとっては非常にいい勉強になりましたし、あのチャンネルを作っていく中で、はい、M&A 業務提携いうふうなことを少し経験をさせていただいたっていうのがやっぱり一番ポイントですね、
は
い、
なるほど。その先ほど今ちょっとお話出ました M&A なんですけれども、はい、けど M&A っていうのはどういうことなんでしょうか。
あの一口ではなかなか難しいですね、
はい、
M&A っていろんな種類があって、
はい、
まあ戦略的な意味での M&A、はい、例えば それをやることによって事業がその拡大ができるというふうな M&A もあれば、もしくは それをやることによって例えば調達コストが、まあ、量が増えることによって調達コストが下がったり、もしくは物流費が下がったり、もしくはその管理コストが下がったりいうふうな形での M&A もあります。それから一番多いのがやっぱり救済型 M&A。
救済型、
はい、はい、要するに
助けるっていうことですよね。
はい、まあ、救済型 M&A、まあ、同時にそうですね、あの家督相続型 M&A って、要するに後継者がいない、
あ、なるほど、
から M&A をしていくというふうな、うん、まあ、その M&A の方をする立場とされる立場、はい、まだ意味が違いますけど、
うん、はい、
まあ、する立場から一番のポイントとしては、それをすることによってどんなメリットがあるのか、収益的にどういうふうな収益で、まあ、例えば調達コストが下がるであるとか、はい、間接コストが下がるであるとか、売上が上がるとか、収益が、うん、利益率が上がっていくとかいうふうなところでどんなメリットがあるのか、
はい、
いうところはやっぱりまず明確に持って M&A っていうのをしないと、
うん、
言葉だけの遊びになってしまいますね。
目的ですよね、 M&A をする目的、
うんうんうん、それとやはりあの M&A をされる方の立場のところもよく考えてあげないと、
はい、
お互いにやっぱりあのよく言われるいわゆるウィンウィン、
うん
うん、のような形で、まあ、全部が全部そのお互いハッピーになるということはなかなか難しいけども、
はい、
できる限りそういうふうなウィンウィンの関係が構築できるような M&A が一番ベストだとは思いますね。まあ、綺麗事にはなりますけどね。先ほど経営の5つの要素というふうにお話をさせていただいたように、自分の力量も同じなんですよ。自分の人、自分の持ってるもの、
はい、
自分の持ってるお金、
はい、
自分の持ってる情報、そして自分の持ってる時間、この5つの軸でやっぱり考えていく。すべての面にこれは共通してますね。それをやっぱり自分で起業されるときに、
はい、
ゆっくりと自らをまず考えて振り返って考えてみる。そこが一番、
人、物、金、情報、時間、
はい、
の5つですね。
そうですね、うん、この5つの要素が自分にどれだけ備わっているのか、
はい、もう自分のまず身の丈を知ると、自分の実力を知るっていうことですよね。
そう、
今日はあの神戸にてコンサルタント、はい、会社オフィスベイの青木さんにお話を聞いておりますが、
はい、
本当は青木さん、あの今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。